日毎日記。こんにちは、海事毎日記の時間です。毎回海上自衛隊からゲストをお招きし、知られざる海上自衛隊の内側を日記のように皆様にご紹介する番組です。この海事毎日記は 77.5MHz FM 舞鶴マリンステーション京都と 79.7MHz 京都三条ラジオカフェでも放送しています。舞鶴市だけでなく京都市内でもお聞きいただけます。なお、バックナンバーは FM 舞鶴のホームページからポッドキャストでいつでもお聞きいただけます。こちらもどうぞお楽しみください。それでは早速本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日は海上自衛隊第4術科学校専任伍長の坂本和恵さんにお越しいただきました。坂本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では本日の海事毎日記を坂本さんにお願いいたしましょう。
海上自衛隊第4術科学校は舞鶴地方総監部の校内にあり、昭和50年10月に設置されました。現在本校庁舎は昭和5年3月海軍機関学校が舞鶴への移転に伴い新築された生徒館を改修して使用しています。
さあ、ということで今日は、第4術科学校の専任伍長でいらっしゃいます坂本さんにお越しいただきましたけれども、はじめに第4術科学校とはどんな学校なんでしょう。
はい、第4術科学校とは全国に4つある海上自衛隊の専門技術を学ぶ学校の一つで、後方支援のお金に関わる経理、物品に関わる補給、食事に関わる給与、業務管理に関わる管理などの教育を行っています。自衛官だけでなく防衛省職員を含め年間約1000人の学生を受け入れています。
はい、全国に4つある専門技術を学ぶ学校の一つが第4術科学校。
はい、
はい、後方支援のお金に関わる経理、そして補給、食事に関わる給与、業務管理に関わる管理などの教育をされているのが第4術科学校ということになるんですね。
はい、はい、そうです。
はい、そして年間1000人の学生さんを受け入れられているということで、そんなたくさんの隊員の方が全国から集まってこられるという第4術科学校なんですけれども、その坂本さんの、役職、専任伍長というお仕事はどんな内容なんでしょうか。
はい、指揮官である第4術科学校長を直接補佐し、部隊の団結強化や指揮高揚にかかる活動の推進に努めています。指揮官の意図を末端の隊員まで分かりやすく伝え、隊員の意見を聞き指揮官に伝える隊員の見守り役、いわばお母さん的な存在です。
なるほど、お母さん的な、みんなの意見を聞く大切なお仕事をされているということなんですけれども、先ほどのお話にありました食事に関わる給与っていうのは何なんでしょうか。
はい、給食を養うと書いて給養です。調理を専門に行う隊員です。講義では栄養学や食品衛生管理、調理実習では和、洋、中といった料理だけでなく、スイーツの製作とありとあらゆる料理を学びます。
あ、スイーツの作り方も学ぶ。
はい、
はい、
海上自衛隊では護衛艦で海外に行く機会があり、入港した際にはレセプションが行われますが、そのような場でパーティー料理やスイーツを披露します。国内においても行事によってはオードボル形式で会場に屋台を設置し、カレー、天ぷら、焼き鳥、麺類、 スイーツなどを披露したり、時にはフォーマルな食事会でフルコースを作ったりします。
はい、聞いてるだけでなんかお腹が空きそうなお話なんですけれども、スイーツ、ちなみに隊員の方に人気のスイーツなんていうのはどんなのがあるんですか？
はい、和菓子ですと、はい、いちご大福であったりとか、はい、洋菓子ですとシュークリームであったりとか、はいはい、もうどれも人気があります。
シュークリームはなかなか難しいですよね。 うまく膨らまなかったりしますね、はい、やっぱり和菓子などは外国の方には人気あるんですか？
そうですね、やはりあの練り菓子でありますと、うん、すごく彩りが綺麗で、
そうですね、
はい、その季節季節でそのお花を、うん、あのかたどったりしますので、うん、やはりその美しさに感動されているようです。
そんなものまで作られるんですね、はいはい、ちなみに坂本さんは千人御町になられる前は補給にいらっしゃったとは伺ったんですけれども、
はい、補給は食材、事務用品、護衛艦や飛行機のネジ等の細かい部品から大砲やエンジンなどの大きな物品、燃料、私が今着用しております制服等すべての物品を管理しています。
はあ、もうネジから大砲までありとあらゆるものを管理しているという補給なんですね。はい、で今おっしゃったその制服とおっしゃってるんですけれども、制服について何かエピソードがあれば教えていただきたいんですけれども。
はい、海上自衛隊の制服は各国海軍と同様のデザインとなっており、夏は白、冬は黒色を基調に作られています。3自衛隊の中で海上自衛隊の制服は一番人気があるんですよ、
うん、
ボタンには怒りのマークが入っているんですが、絡み怒りといって怒りをつないでいる鎖が絡まっているのです。これはあってはならないことで、戒めのためにこのようなデザインになっています。
そういうことだったんですね。なぜこう、ね、あの鎖が絡んでいるんだろうと私思っておりましたが、そういうことだったんですね、はい、今気がつきましたけれども、ね、あのラジオなのでお見せできないのが残念なんですが、街でね、あの海上自衛隊の方見かけられたらちょっと見せてもらっても
そうです、ね、
いいかもしれませんね、
はいはい、あと私が入隊した当時というのは制服に体型を合わせるといったことを言われ、あまりたくさんのサイズがなかったのですが、うん、20年前とは随分体型も変化したことから、今では多くのサイズを揃えており、うん、自分に合った制服を着用できるようになっています。
はい、制服に体型を合わせるですか？
はい、
これはなかなか、うん、難しい部分があるかもしれませんけど、今は本当にね、背の高い方とかもいらっしゃるし、はい、細い方もいらっしゃるということでね、はい、やっぱり制服はぴったりこうね、ジャストフィットしているからなお美しさ、かっこよさ、凛々しさっていうのが増すと思いますけれどもね、
はい、女性自衛官も食育の拡大に伴って、今までは男性用しかなかったものも小さいサイズを作って女性も着られるようにしたり、新たに作成したりと、任務の多様化に合わせてその用途に合った制服があります。妊婦さんのための妊婦服もあるんですよ。
え、そうなんですか。妊婦さんお腹の部分がこう伸びるとか、はい、そうなんですね。
自衛隊は産前産後の休暇、育児休暇の制度も充実していますし、男性も育児休暇を取得するなど、育児を女性だけに任せない、お互いに協力し夫婦揃って自衛隊を続けられるような制度がたくさんあります。フレックスタイム制度を活用して、朝早く出勤して夕方早く帰宅する、またその逆もあり、その人に合った働きやすい環境を整えています。
そうなんですね、そんな制度があるんですね、知りませんでした。働き方改革が自衛隊にもちゃんと取り入れられているということですよね。
はい、そうです。
はい、では最後になりましたが、FM 舞鶴、そして、京都の三条ラジオカフェのラジオをお聞きいただいているリスナーの皆さんに、坂本さんからメッセージがあればお願いいたします。
はい、海上自衛隊は艦艇勤務というイメージが強いですが、私のように広報業務で陸上で勤務する隊員もたくさんいます。 各種イベントをホームページで紹介をしていますし、開催時には舞鶴地方総監部の広報係がその場におりますので、気軽にお声をかけてください。また興味のある方はぜひ地方協力本部にお問い合わせください。
はい、ということで、今日は海上自衛隊第4術科学校専任伍長の坂本和恵さんをお迎えしてお話を伺いました。坂本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、坂本さんからリクエストをいただいております。クリスタル K のデリシャスな金曜日をお聞きいただいてお別れいたしましょう。海自前日記では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。宛先はメールの場合は fm@775maizuru.jp、 ファックスの場合は0773-77-0124、 海自前日記宛てにお寄せください。お待ちしています。海自前日記、それではまた次回お会いいたしましょう。担当は FM 舞鶴パーソナリティ奥野あかりでした。海上自衛隊舞鶴地方隊では毎週土曜日曜と祝日に北水岸壁と海軍記念館の一般公開をしています。また毎月第1日曜日には東郷平八郎邸の見学も行っています。入場時間は午前10時から午後2時45分までです。その他にも午後2時から3時まで第23航空隊の見学ができます。たくさんの方のご来場をお待ちしています。自衛隊に興味のある方、自衛隊についてもっと知りたいと感じている方は舞鶴地方隊ホームページをご覧いただくか、自衛隊舞鶴地域事務所までお問い合わせください。ご連絡お待ちしています。